皆さんおはようございます。そしてハッピーイースターです。おめでとうございます。イースターはクリスマスほど馴染みがないかもしれませんが、キリスト教の世界にとってはクリスマスとイースターが2つの最も大切なお祭りです。日本ではテーマパークなどでは企画を行っていますけど、少しずつ広がっていくことだと思います。まずはイースタークイズから、簡単なものから始めたいと思います。本日は YouTube チャットがオンにしていますので、答えはできればそちらの方に行ってください。1、イースターで行う行事。 A、 プレゼント交換。 B、 卵に色を塗る。 C、 仮装大会。 D、 花火大会。皆さんも知ってますね、この答えは。はい、ファイナルアンサーは B、 卵に色を塗ることです。先ほど説明がありましたけど、昔の教会では基本的に卵は赤く塗られていて、キリストの十字架を思い出す、そういう行事だったと言われています。今は子どもたちがたくさんの、色鮮やかな形で色を塗っていることになっています。次、イースターのお花があります。はい、A、 ユリ。 B、 カーネーション。 C、 バラ。 D、 ひまわり。さあ何でしょう、ファイナルアンサー。はい、正解はユリです。二通りの意味がありますけど、ユリの白はイエス・キリストの純白を表しているものです。もう一つはユリのトランペットのような形がイエス・キリストが復活したという勝利のメッセージを世界中に広げるというシンボルだそうです。最後になります。イースターの色があります。A、赤、白。B、紫、黄色。C、青、緑。D、黒、銀。はい、よろしいでしょうか。ファイナルアンサー B の紫と黄色です。意外とこれはちょっと皆さん読みながらスリップしちゃうんですけど、マルコの15章には十字架にかかる前にイエス・キリストは紫の服を着せられたと書かれています。紫の服は王様を、意味するものなので、これは侮辱だったんですけど、やっぱりイエス・キリスト、王様、王の王、イエス・キリストの紫と、黄色なんですけど、本当は金なんですね。で、本当は金は栄光と勝利の色で、神様が死に勝ったっていうこと、その勝利の宣言として、正解に言うと紫と金なんですけど、それが紫と黄色となりました。はい、何問正解でありましたか。全部正解だった人はいらっしゃいますか。はい、大勢います。もうこれですでにかなり皆様はイースターの、エキスパートになったんじゃないかと思いますけど、今語ったことはそれほど聖書に直接書いてあることはではないので、本日は聖書から改めてイースターの本当の意味を追っていきたいと思います。まず最初に第一コリントの15章、新教訳から読みたいと思います。2節から4節をお読みします。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたのです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、そして葬られたこと、また聖書に書いてある通り、3日目に復活したこと、このようなことが書いてあります。ここに書いてある福音というのは、ゴスペルと言います。これは良いお知らせです。福音のメッセージは、イエスは神の子で、私たちの罪のために死んで葬られて復活したことです。つまり、イエスの復活がなければ、このゴスペルのメッセージが完結しないということであります。十字架はどれほどイエス・キリストが私たちを愛してくださったことを教えてくださります。彼は身代わりになってくださって血を流してくださいました。でもそのイエス・キリストの復活は、彼は本当に神の子であって、神には死を乗り越える力があるということを私たちに教えてくださいます。クリスマスではイエス・キリストの誕生を祝います。イースターではイエス・キリストの復活をお祝いします。2つ考えていきたいと思います。まず最初、もしイエス・キリストが復 活していなければ、それを考えていきたいと思います。実はイエス・キリストは生きている間、何度も何度もはっきりと分かりやすく、自分が殺された後に3日目に復活することを彼は断言しました。マタイの16章、これはペテロの言葉ですね。ペテロは誰、自分は誰だと言われて、イエスが言われた、それではあなたが私は何者だというのか。シモン・ペテロはがあなたはメシア、メシアは救い主です、生ける神の子ですと答えた。復活を知らなかった、信じてなかったペテロは、この時点でもイエス・キリストが神の子だと確信していた。しかしこの時のペテロの確信は完全ではないです。イエス・キリストの復活を信じてないので、後々イエス・キリストが神の子だと断言していながら、後で彼は3回もイエスを裏切ることになってしまいます。その後流れますけど、21節を言います。その時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って、長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると、弟子たちに打ち明け始められました。もしイエス・キリストが3日目に復活しなければ、彼は嘘つきになります。もう一度言います。イエスは3日目と言いました。もしかすると私は2564年後に復活します、それを話したらおそらく証明しようがないです。でも3日目っていうのは大きなリスクをかけました。イエス・キリストは物事をはっきりしてくださって、彼は曖昧さを残しませんでした。日本人は多くの場合、宗教的なことに対しては曖昧さを好む傾向があります。これによって、摩擦を回避することになるかもしれません。しかしそうしてしまうと、はっきりしたことはよくわかりません。イエスはこのような言葉を語りました。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。このイエスの語った言葉がいろんな側面から見ることができます。復活を信じる者にとってはその通りだ、ごもっともだと思われるかもしれません。しかしイエス・キリストの復活を信じてない人にとっては、この言葉は排他的である、傲慢である、そういうふうに思われるかもしれません。一つはっきり言えるのは、イエスが語った言葉には曖昧さはないです。はっきりとしてくださっています。そこで改めて考えていきたいのは、イエス・キリストは本当に復活したのか、または復活してなくて大嘘つきだったのか、どっちしかありません。イエス・キリストは素晴らしい人格者、尊敬するべき人間的なリーダーという、その余地は残さなかったんですよね。彼は神の子であるか、嘘つきの偽物か、どっちかにしました。もしイエス・キリストが復活しなければ、第一コリントの15章こう書いてあります。そしてキリストが復活しなかったのはなら、私の宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。さらに私たちは神の偽証人とさえみなされます。これは結構クリスチャンにとってはきつい言葉です。キリストが復活しなければ、キリストを宣教している私もクリスチャンの皆様、全部無駄です。私たちの信仰も無駄です。そしてそれに加えて、私たちは偽証人ですね。そのような強い表現があります。続けてみましょう。そしてキリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。 そうだとすると、キリストを信じて眠りついた人々も滅んでしまったわけです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちはすべての人の中で最も惨めなものです。イエス・キリストが復活してなければ、私たちの罪は許されていません。天国に行けません。復活を信じるクリスチャンは、世の中で最も惨めなものです。嫌ですよね。皆さん一緒に考えていきたいと思います。イエス・キリストは復活したのか、してないのか。もししてないと思ってらっしゃる方がいらっしゃれば、ぜひお尋ねしたいと思います。直感的になんとなく自分のロジックでイエス・キリストが復活したってことはありえないだろう、作り話だろうと思った上でその結論に至ってますか。またはきちんと聖書を読んで、歴史的な書物を読んで調べた上でその結果に至っていますか。私は決して盲目に信じてください、信じてくださいとは言いません。復活を信じなかったとしても、イエス・キリストがこの人類、この世の中に大きな影響を与えたということは否定することができません。今年は2021年 AD と言われています。これはラテン語でアンノドミニで、主の年、つまり、まあ、カレンダーがイエス・キリストが登場したことによってリセットされます。その前は BC、Before Christ、 キリストの以前と書かれています。これは米国のジェームス・ケネディさんという方が、もしキリストが誕生しなければという本で紹介したポイントです。から人類の歴史の中でキリストがどのような影響を与えてきたかということを語ってくださいます。実は私たちが当たり前と思っている今のような形の病院はないです。今通っているような今の形の大学はないです。この奴隷制度がもしかすると廃止されなかったかもしれないです。実は今日本でもとても盛んになっている、まあ、チャリティー活動とか、ね、ボランティア活動とか、まあ、赤十字とか、実はそのチャリティーとかその、まあ、思想自体がこの世の中にはあんまりなかったと考えられるでしょう。そして最近話題となっているのは、まあ、女性の、まあ、人権とか平等、これにも大きくキリストの存在が影響を与えていきました。キリストは復活し、人類の歴史に大きなインパクトを与えました。なかなか信じられない、死の中から復活したと衝撃的なことを行ったからこそ、世の中を変えることになったのではないでしょうか。キリストの復活は世界を変えた。これは決して過言な言葉ではないでしょう。2番目に考えていきたいことは、もしイエス・キリストが復活したのであれば、私はそっちの選択の方がいいですね。さっきはちょっと苦しかったです。なんか自分が一番惨めだとあんまり思いたくなかったです。第一コリントの15章、5節から8節います。イエスは復活した後、ケファですね、ペテロに現れ、その後12人に現れたことです。続いて500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。続いてヤコブに現れ、その後すべての使徒に現れ、そして最後に尽き足らずで生まれたような私にも現れました。これはパウルですね。イエス・キリストは歴史的な事実として証明されています。人々は何かを信じるためにはその証明を求めています。時々尋ねられることなんです。イエス・キリストが復活したことを科学的に証明できるか。まあ、おそらくこれはできないですね。科学的に何かを証明するっていうのは、実験台で行うことなので。 歴史的な出来事は基本的に科学的な証明では証明することは無理なことが多いと思います。しかし歴史的に物事が事実だと証明することはできます。その一つの大切なヒントは、歴史的な出来事が起きたその時に見た目撃者がどのように証言しているか。実は私たちが多くの歴史的な事実だと思っていること、まあ例えば織田信長のこととか、またはその他のギリシャのこととか、実は多くの当たり前だと思っている歴史的な事実は、実は何十年後とか何百年後の証言しか残ってないことがあります。でもこの手紙が世界中に回った時には、おそらく500人以上イエス・キリストを自分の目で見た証人がいます。これが作り話だったら、嘘だったら、簡単にそれを証明するような状況を神様が作ってくださいました。イエス・キリストは復活しました。で、それは私たちにどういう意味をもたらしますか。続けて読みます。使徒パウロの言葉です。私は神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中でも最も一番小さなものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての使徒よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。復活を信じたこのパウルという方にとっては、復活っていうのは自分の人間の力では理解できないメッセージではなく、復活は神様の恵みのメッセージでした。その恵みとは、自分の罪が許されているということでした。復活によってもう一度チャンスがある。私たちが後悔している、やってしまったこと、傷つけてしまったこと、数々多くあるけど、神様が罪を許してくださって復活したので天国に行く希望があります。かつては教会を迫害した高慢で乱暴な人殺しのパウルが、復活によって生まれ変わって、愛する人、柔和な人、平和なメッセージを与える人に作り変えられました。皆さん、改めて神様の恵みとは何かを考えていきたいと思います。神様の恵みには力があります。アメリカのダラス・ウィレラ、有名な牧師さんがこのように言っています。神の恵みとは、自分では全くできないことを神様が私たちを通して、または私たちのために行ってくださること。私たちが全くできないことは数多くあります。自分で自分の罪を許すことはできないです。でも神様が行ってくださいます。復活のメッセージは神様の許しと恵みです。そしてそれは私たちの人生と心を完全に変える力があります。人は死んだら復活できません。人は罪を乗り越えることもできません。しかしイエス・キリストの復活によって神様は死に勝ちました。イエス・キリストが復活したならば、このような意味があります。読みましょう。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しましょう。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちのロープは決して無駄にならない、あなた方は知っているはずです。イエスは罪に勝ちました。勝利者です。なので兄弟姉妹たち、私たちの神様のために行っている一つ一つのことは何一つ無駄ではないです。無意味ではないです。すべて価値があることです。目に見える結果が見えたとしても、見えなかったとしても、うまくいってないと思ったとしても、神様に 使える技は全部無駄ではないです。もしイエス・キリストが復活したのであれば、彼は確実に神の子である。イエスは約束を守る誠実な信頼に値する方、そして私たちの罪は許され天国の希望があります。皆さんも一緒にキリストの復活を信じてみませんか。一緒に聖書を読んでみませんか。ヨハネの20章、これはなかなか復活を信じないトーマスに向かってイエスはこのような言葉を語ります。イエスはトーマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれてない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子で救い主メシアであることを信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。復活を信じるのは実はクリスチャンにとっても難しいことがあります。疑ってしまう、なかなか信じられない、そう思っても大丈夫です。神様は忍耐してくださいます。彼は最終的にイエス・キリストの手と足、傷口を触らないと、信じないと言いました。しかし私たちは今日生きているものはイエスに触れることはできません。なので私たちは見ないのに信じるものです。それは神様に尊いと思われるものです。ぜひ皆さん、信じる心は素晴らしいと思います。信じてみませんか。私たち人生が大きく変わるかもしれません。復活を信じる兄弟姉妹たち、復活を信じるけど自分は変われない、難しい夫婦関係、すべてが習慣、人生このままだと思っていないでしょうか。もし復活を信じてるけど自分が変われないと思ってるんだったら、私たちの心の中に復活のメッセージが生きてないです。ぜひ皆さん、ペテロがイエスに3回尋ねられたように、自分に3回尋ねてみてください。私はイエス・キリストの復活を信じますか。3回聞いてみてください。そして尋ねて、はいと確信すれば、必ずその生きた信仰が私たちの人生を変えるべきだと思います。イエス・キリストは復活しました。あなたの人生には希望があります。このコロナ禍の中で、これは素晴らしいメッセージです。声を、今日はお祝いです。みんなで声を上げて喜びましょう。コロナはまだあるけど、イエス・キリストは復活しました。今日はハッピーイースターです。そして先ほど聖書に書かれているように、このような印、多くの奇跡が書かれているのは、皆様が信じるだけじゃなくて、信じて命を与えられる、それが神様のメッセージであります。イースターのメッセージはこれです。イエス・キリストは死んだけど生き返りました。私たちも今まで、今日でも、どのような状況であっても、私たちには生きる希望があります。ハッピーイースター、おめでとうございます。